解体者の夜ヘルツ。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井中です。
立ち会でヤシのゴミ、三浦梓さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで11月17日日曜日、無料生配信がまた開催されます。
はい、
はい、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム24、
はい、
こちら年内最後の生配信となりますね。
うん、
はい、日曜ということで17時よりの配信となりまして、無料部分が19時まで、そして会員限定が30分ございますので、皆さんぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、今回もですね、ちょっと一作品ピックアップして、まあ、テーマトークしてみようということで、今回は早々のフリーレン。
うん。
おい。
はい。まあ、1年前ですね。でも、もうアニメ化されて話題になったのは。う
ん、なるほど。
はい。まあ、ツークールはやってたんで、そっから半年はやってましたけれども。うん、で、まあ、キャラも多いので、関係性にまた関した話になるのではないかと思われますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
このキャラが好きとかね、単純に、
うん。いっぱいね、いっぱいみんなで話しましょう。はい、
この話が好きとか、
はい、うん。はい。で、会員限定トークまた30分ございまして、はい、で、ちょっとこっちもですね、今回はちょっとテーマを先に発表しようということで、
はい、
まあ、実は苦手なキャラということをですね、ちょっといろいろ話していきたいと。
うん。
うん。
うん。で、まあ、この辺はですね、まあ、アンケートももう開始しております。
はい。
はい、前回同様ニューストピックの募集、そして作品ピックアップしたテーマトークに関した募集、そしてこの3人が苦手だと思うキャラをまあ募集してますので、
なるほど、
はい、締め切りは11月16日土曜日、前日の24時までとなっておりますので、ニコニコのタイムシフト予約など合わせてもろもろよろしくお願いします。
お願いします。
はい、あれですよ、うん、いや、それ誰も好きじゃねえだろうみたいなキャラクター書かれても。
まあ、
ね、
そうそうそうそう。
うん、あれですからね。
そうそうそう。
この話題のやつで流しますよ。
そうそうそう。普通はみんなに人気あったりするんだけれども、
うん、
まあいろいろヘルツとか聞いてると、う
ん。この人には合わないんじゃないかな。
合わないんじゃない
か。そうそうそうそう、そう。うん、
あと意外とこの人あのキャラの話題出さないなとか、そういうのをです
ね。あ、マニアはね。
はい、マニアね、分析して、はい、まあ送っていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい、ということで、また秋アニメの話をしていきましょう。
はい。
今回はじゃあ松崎さんからよろしくお願いします。
はい。今回はちょっと、いつもとちょっと違う感じにしまして、う
ん、はい。は
い。いつもアニメのこの話数の、この7人とか、このキャラクターの、うん、あれが良かったみたいな話をするじゃない、
うんうんうん、
はい、
今回、なんか、ちょこちょこいろんなアニメで、ちょこちょこ僕の好きなシーンがあって。
お
う。なるほど、なるほど。
あまり、本編に関わらないというか、
うん。
本筋のストーリーとはなんか、別のところでちょっと面白かった、みたいなのが、ちょこちょこあったんで。
お
う。はいはいはい。
それを探偵ナイトスクープ、じゃないです
か。小ネタ集だ。
小ネタ集で、はい。
おお。
どうも、桂小枝です。
小枝さん、小枝さんだ。
たーま。あんま似てなかったな。全然似てなかったな。
まあ、ニュアンス、ニュアンス。
はい、いや、それで、
うん、
このシーン俺好きだなって思ったのが、うん、まず、君はメイド様。
はいはい。
はい。
のですね、4話。
うん。
で、まあ、ゆきさんが、まあ、転校してくるというか。
うん、はいはいはい。
まあ、転校してくるというか、横谷くんの、クラスメイトになるっていう、シーンが、まあ、あったんですけど、そこで。
その前の話で学校行きたいなとか、学校行けばみたいな話にはなんかなったんです
よね。なるほど、なるほど。
そうそうそう。うん、で、席が横谷くんの前の席になったんですね、うん、ゆきさんが。
うん。
で、そこでまあ普通に授業受けてたんですけど、授業中に横谷くんが、何だったかな、ぼーっとしてたのかな、何だったのかな、うん、とにかく先生の話を聞いてない。
うん。
ってことを先生が見つけまして、
うん。はいはい。
この令和の時代に先生が横谷くんに向かって、 チョークを投げると。
素晴らしい。
俺の頃だってもう廃れてたよ。
でも、まっすぐチョークが飛んでいくんですけど、その前にいるのはユキさんですから。
ああ、なるほど。
そうか。
元、殺し屋、暗殺、殺し屋の。そしたらユキさんが、もう、何ですかね、ペン型の小型ナイフみたいなのを持ち出して、チョークを、こう、スパーンって真っ二つにするんですね。
はいはいはい。
縦に飛んできたんで、
はい、
その縦にスパーンって切ったんですよ。
まあ、弾道を切るみたいな感じですよね。
そうそうそう、みたいな感じで。はいはいはい、そして、で、ふっていう感じで、ユキさんは、まあ、その主人、その横役に対する攻撃を防げた、だったんですけど、その、綺麗に真っ二つに割れたチョークが、その、後ろにある横役の二つの目に突き刺さるっていう。
うわ
余計ちょっと危ない感じになりましたね。
一個で済んだのに。
そう。
本来やったら。
うん。
え、こんなはずではーって言ってる
人。あの人本当に殺し屋として有能だったのよ。こんなはずではじゃないよ。
で、さすがに目にチョークが入ったということを保健室行って、そっからちょっと話が進むんですけど、
はいはい、
そこのシーンがすげえ、こんなはずではのところのリアクションも良かったし、このギャグのテンポも良かったなっていう。
なるほどね。
はい。っていうのと、あとですね、合コンに行ったら女がいなかった話。
はいはい。
合コンアニメ、の4話、こちらも。
うん。
で、まあ、いつものあの6人で、動物園に行く。
はいはいはい。
はいはい。
お話があって、はいはい、で、まあ、途中、まあ、222に分かれるんですよね。
うん。
うん。
で、回ってたんですけど、そこで、スオーさんと、トキワくんが、じゃあまあ、そろそろ合流しようか。って、みんなとね、そろそろ時間だからっていうので。たら、目の前に行ったのが、割と、小さなというか、小学生ぐらいかな、の女の子。が、突然現れて。まあ、多分迷子っぽいんですよ。
なるほどね。
そういう時って普通に、なんかちょっと涙ぐんでるというか、お母さん探してるとか、
はいはい、
そういうこともなく、ただ、スオーさんに見とれてて、王子様が、みたいなことを言ってて、
はいはい。
で、どうしたの？みたいな感じで、スオーさんが言ったら、で、時矢くんが、あれ、親御さんは？って言ったら、そこで、ようやく気づいたかのように、涙をダバーって流し始めて、今まで忘れてたかのように。
はいはいはい。
王子様を見たショックで。
ダバーって流し始めて、あ、迷子だって二人が なるんですけど、その女の子が、ちょっと泣きながら、迷子になるなんて、一生の不覚。
いいキャラ。
松代までの恥。この、迷子のこのキャラ付けいるっていう。
だって再登場しなさそうだもんな。
まあいいキャラしてるなっていう。
え、もう完全モブなんだ。
けどもうモブです。
まあおそらく再登場はないくらいのキャラだよね。
っていうね、ただその迷子になってっていうところがまあポイントではあるんですが。
なるほど。
そのキャラ付けはもう、もう、好みというか。
はいはいはいはい。
好き勝手このキャラつけてくださいって言われてつけた感じの。結構面白キャラで。結構良かったなっていうのが。で、ただ、僕はこういう小ネタが、結構散りばめられてるアニメが、今期、妖怪学校の先生始めましただと思ってて。
ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。
マジで、本筋と全然関係ないところでめっちゃボケてません？あのアニメ。
まあ、そう言われるとそうかもしれないな。
まあ、話す人、まあ、それぞれのね、生徒とか先生とかが口々に話すのがちょっとボケっぽくなってるとか、のはあるんですが、 まあ、それはまだ話の流れに沿ってるとも言えるんですが、特にこの4話、
うん、
これも4話で、その妖怪学校に、その妖怪のテレビ番組が取材に来るっていうお話なんですよね。
うん、
で、先生が、こういう、テレビ番組が、来るので、みたいなことを、生徒のみんなの前で喋ってて。
はいはい。
でも、先生、そんなうまく、対応できるのか？みたいな感じのことを言われたら、で、春秋、安倍先生、春秋先生、
はいはい。
ね、が、なんでだよって言って、
うん。
頭ゴーンってのけぞって、後ろの黒板にひびが入るんですよ。
なんでだよ。
クラシカルな、クラシカルな感じ。
思わずのけぞっちゃったよって言ってるんですけど、ひび割れたことには誰も何も言ってなくて。
のけぞったことは言っても、ひび割れたことは。
さらにその後、またさらに生徒から何か言われて、そののけぞったまんま、ゴーンって黒板ぶち破って隣のクラスまで穴を開けてしまうっていう。マジでいらない。
妖怪がいること以上に不思議なことが起きてるんだ。
で、テレビ局の人が来て、よろしくお願いします、みたいなこと言ってるんですけど、うん、そこに黒板に穴が開いて、そこに昔ながらで板でバツって書いてある。
はいはいはいはい。
ちゃんともう、イメージ映像じゃなくて、本当物理的に壊れたんだ。
はい、物理的に穴開いて。
うんうん。
うわ、その表現いいな。
で、じゃあ授業しましょうって言って、そしたら先生が教科書じゃなくて、
うん。うん
間違えて、自分が愛用してる、萌えキュン制服図鑑っていうのを間違えて持ってきちゃってて。
はいはいはい、はい。
持ってくんなよ。
まだ持ってんのか、あれ。
で、まずいどうしようってなったら先生が、
うん、
もうこれしかないって言って、
うん、
また思いっきりのけぞって、さっき開けたのとは違う穴をもう一回開けて、
おう、
うん、
すいません。教科書貸してくださいって隣の教室の人に言う。
どういうこと？どういうこと？
それしかなかったの？
わからん。
もうちょっとあるよ、多分。
わからん。
多分、その選択肢が一番ないかもな。穏便に済ませられたような気するけどな。
だから結果、黒板に穴二つ開くっていう。結構な大きさの穴。
なんだろう。80年代前半の漫画とかではよく見たかもしれないけど。
うん、
スポポポポーンみたいな感じでね。あ、でも、そういうシーンもあって、
うん、
なんか、体験学習みたいな、体験学習じゃないか、その実地訓練みたいな感じで、
うん、
街行く人を妖怪ならちゃんと驚かせましょうみたいな。
ああ、妖怪っぽい。妖怪学校っぽい。
妖怪の学校っぽいね。
うん。
みたいなことを、まあ、テレビで取材してもらうみたいなシーンの時に、
はい。
何だったかな？何かで、先生がなんか巻き込まれてしまって、
うん。
何だったかな？なんか、なんか、犬の散歩をしてる人の、その紐を、誰かが、こう、切ってしまって、
うん。
その犬に追いかけられて、あわわわわわーって逃げてて、商店街を。
うん。うん、
そしたら、飛び出しちゃったら、横から来てた自転車にボーンってぶつかって、
うん。
ギューって飛んで、
うん。
どっかの屋根に、頭からブスって突き刺さる。
おぉ
屋根に刺さる。これも懐かしいな。
で、これもよくわかんないですけど、犬に、おしっこかけられるっていう謎のオチがありました。
ああ。
コロコロの話？プニルの話？
プニルの話じゃないです。
ちょっと混ざってない他のアニメと。
違います。スクエニの、スクエニの話です。
スクエニか。
スクエニでもギャグ王じゃないですよ。
へえ。
や。
すごいなぁ。なんか失われた必殺技みたいのがいっぱい出てくる。
そうですよね。
うん。
いや、なんかね、こういうなんかおもろいシーンが、
うん。
いっぱい出てきました。
だってなんか、のけぞって黒板壊すとか、
はい。
なんか飛ばされて屋根に突き刺さるとか、
はい。
なんとなく落ちで犬におしっこかけられるとか、
はい。
見たことはあるもん。
うん。
なんかね。
なんか何の漫画かは覚えてないけど。
うん。
すごいなぁ。
それ今 G ファンタジーでやってるです。アニメやってますんで、はい。
うん、
で、小ネタ集でした。
はい。
てってってん、はい。終わりました。
これは顧問も大満足。
はい、了解しました。じゃあ次俺ですね。
はい。
はい。
まあ、原作割とというかまあ話題の作品のアニメ化ではあると思うんですけども、はい、地球の運動について、まあアニメのタイトルがこんな感じですけれども。
うんは
い、で、まあちょっと1話、2話、3話見て、おー、うん、っていう風になったんで、ちょっとダイジェスト風にちょっと紹介したいんですけれども、
はい
はいはい、もう第1話がもういきなり、冒頭がもう、爪を剥ぐ拷問からスタートするっていう、結構えっぐい、はい
うん。
で、俺原作は知らなかった、読んでなかったので、
うん、
まあどういう話なんだろうと思って見てたわけですよ。
はい。
したらまあ、要は天動説が信じられてた時代に、まあ、地動説を実証する、うん、しようとする話で、
はい。
まあ、調べ、まあ、15世紀のヨーロッパが舞台っていうことで。
うん。
で、まあ、当時はその宇宙の中心に地球があって、で、まあ、うん、空にある、なんだ、星々はもうその周りを回ってると。
太陽とか月とか。
そうそうそう。うん、全部地球が中心で、ま、もう地球の周りを回ってると。
はい。
で、うんその、まあ、カトリックの、その宗教的見地からも、まあ、そういう教えがあって、だからちょっとその教えに背くものは異端であると。
はい。
だからその冒頭の爪を剥ぐ拷問っていうのは、その教えに背いた、地動説を、まあ、唱えてた人に対する、まあ、異端審問の拷問だったっていう感じなんですけれども、うん、
はい。
まあ、そういうような設定なわけですよ。
はい。
はい。
で、主人公の、ラファウっていう、まあ子供12歳ですね。うん、まあ12歳の、まあ小学生くらいですか、小6くらいですか、
うん、
今で言うと、
はい。うん。
でもそれがもう12歳なのに、もう大学にもう来年は行くっていうことがもう決まってる秀才で。
はい。
うん。でも、ただ、その、まあその頭が良いだけじゃなくて、もうそれ以上に錯視なところもあって、もともと孤児だったんですよ、うん。
はい。
で、その孤児だった境遇から、まあ、教師をやってる、まあ、今のお父さん、義理の義父ですね、はいはい、の養子になって、まあ、そっからそう、こう、才覚を表したみたいな感じで、で、うん、まあ、そういう過去があるから、もう自分としては、もう物事いろんな合理的な解釈をして、あのはい、合理的な選択をして、まあ、快適な人生を送ろうとしてる。まあ、サクサク人生を進んでいこうとしてるっていう、うん、まあ、子供なんですけれども、
このラファルって言ってましたね。
そうそうそう。うん。で、まあ、このラファウが、その、元異端者のフベルトっていう男と、まあ、出会ったことで、地動説に引き込まれていくんですね。
うん。
でまあ、結構このあたりもいろいろドラマがあるんですけれども、で、そのフベルトっていうのは、もう一回異端として捕まってて、もう自分はそういうことしませんっていうことで、まあ、解放されて出てきてるんだけれども、また結局やっぱり地動説の研究をしてることで、それがまあ、うん、二度目の異端がバレて、もう二度目の異端は即死刑ということで、
うん、
まあ殺されちゃうんですよ、うん。
はい。
でもその死刑っていうのは、もうラファウもどんどん地動説に引き込まれてって、自分で地動説を研究してたノートが、その異端審問官に見つかって、バレたのを、うん、まあ、フベルトが自分が引きずり込んだっていうのもあったから、うん、まあ、自分が隠したものだっていうふうにこう言って、もうラファウを、うん、かばって、まあ、死刑になるわけですよね。
うん。
で、まあ、その時に、まあ、こう、ラファウに、その、フベルトは、こう、地動説の研究を託すみたいな形になるわけですよ。異端審問官とかには秘密にして。
は、
う、
い、
ん。で、あ、なるほど、こういう出来事があったから、もう、うん、ラファウが、まあ、隠れて、まあ、その合理的な考えもありますから、うん、隠れて、こう、地動説の研究を続けて、いつか裏付けるっていうような、話なのか、
うん、
と思ったらですね、
はい、
もうその異端審問官のそのノバクっていうやつがいるんですけども、それにやっぱ目をつけられるわけですよ。
はい、うん。
うん。 もうかばったっていうのがもう結構見透かされてるというか、かばわれたっていうのは、うん。で、結局、そのラファウも研究を続けてるのがまたバレるわけですね。
はい。
まあ、この辺もいろいろドラマがあるんですけども。
はい。
ただ、一応は初犯になるので、
うん、
裁判で、改心、もう、もうそういうことはしません。もうそんな研究しませんっていうふうに、神の教えに背くことしませんっていうふうに、もう誓えば、一回だけ許されるから、
はいはいはい。
うん。お前誓えよ、みたいな、要は話なんですよ。
うん、
で、まあ、誓わなければ拷問が待ってるぞって、こう、その、ノバクに、まあ、脅されたりもして、
うん、
苦悩のなしですか、ドイチューさん詳しいと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
はい。あれをちらつかせたりしながら、
うん。うん、正しい拷問のやり方ですね。まあ、道具を見せて、自殺を促す
っていう。そこ深掘りしなくていいですか。
本当ですか。
はい、で、あ、やっぱりだからそっかと。あ、ラファウは合理的な生き方理解してるから、まあ改善しますって嘘ついて、やっぱりまた研究するっていう流れになるんだなと思ったわけですね。うん、まあ二段構えではあるけれども、うん、やっぱり逃れられず研究を続けるんだって思ってたら、うん、ラファウがその裁判で、
うん、
もう僕は地動説を信じますって言っちゃうわけですよ。
うん。
はい。
うん、これどうなんのってなるわけじゃないですか。
うん。
でも1話冒頭でその爪ハング拷問のえぐいの見せられてて、で、こっからはその回収するっていうまで、もう拷問が続くっていうわけですよ。
はい。
うん。
で、まあそのもう明日から拷問が始まるっていう時にもうそのラファウは、まあ牢屋に閉じ込められてるんですけれども、やっぱその、審問官の、ノバクも、
ノバク、
意味がわかんないですよね。
うん、
ラファウがやったことに。
うん、
お前ほ
ん
とわかってんのか。で、うん、いろいろ話を聞きに、こう、来たんですけれども。で、まあ、その、いろいろ話をしてる中で。で、まあ、その、ラファウの話を聞いて、ノバクもなんか、その考え方に愕然とするみたいなのがあった中で。で、
うん、
もしかしたら俺、ノバクが、
うん、
要は、ラファウに感化されて、
一緒に、みたいな。
みたいな感じになるのかなと思いきや、
うん、
今度はその会話中にラファウがこっそり持ち込んだ毒を飲んで、自殺をすると、
うん。
まあ、おそらく拷問には耐えきれないから、
うん、
ここで死ぬ。ただ自分はもう地動説を信じてると言ったまま死ぬ。っていうような感じになるわけですよ。
うん、
で、それ見て、えって、だって主人公じゃないですか。
はい、坂本真綾ですよ。
坂本真綾じゃないですか。それ、3話まで来て、こっちは結構感情移入してるわけですよ。
うん。
坂本真綾だし。
はい。
で、それが、で、3話で、最初はいろいろその毒も嘘なのかなとか、足し状態にする毒なのかなとか、いろいろ思ったりしたけれども、
は
いはいはいはい、結局本当に死んで、その死んだ死体を火炙りにさせられて、みたいな。
うん。
で、そっからもう話は10年後になって、
うん。
その10年後に、またその、ラファウがフベルトに託された研究、それがまだ、まあ、紙の資料として残ってるわけですよね。
はい。
うん。
それを見つけて、また引き継ぐものが現れる。これだから、主人公が変わるっていう、話だったことに気づいて。
はい。
いや、もう、もちろんこれ、その構成としては面白いと思ったし。
はい。
やっぱね、窓まみぎのまみさんじゃないけど、3話で何かが起きるっていう、ジンクスを綺麗にやってくれたし、うん。でも、俺のこの坂本真綾に対する感情意味はどうなるんだっていう。
ああ
確かに。いろんな気持ちがぐっちゃぐちゃになるね、この3話でね。非常にこう面白かったですね。
あれがだから原作多分1巻です。
そうですね。
そうっすよね。はい、で、あれ8巻くらいで終わってんだよね。もう完結してんだよね。
8巻ですね。は
い、8で終わりです。
だ多分まあアニメでがっつりもう完結まで持ってくんだろうと思うんですけれども。
うん、
いや、あれは、まあ俺、だ1巻の表紙は見覚えがあったんですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあ金髪の。
空を見上げてる。
そうそう。うん、で、あれラファウですよね。
はい。
だそのおぼろげな記憶も込みで、完全にラファウが、
うん、
12話もしくは24話の、
はい、
武闘を付き合ってることになると思ってたら、うん、3話退場と思って。
はい。
いや、でもちょっとその、何ですかね、まあ、天動説と地動説の、その、本当に史実としてあるじゃないですか。
はい。
その、常識の転換って、もう今で言うと、うん、例えばこう、幽霊とか宇宙人がいることが科学的に実証されたらくらいの、多分、衝撃なんですよ。当時のおそらく常識の振り返り方としては、
はい、
でもそれと似たような気持ちをこの3話で味わわされたっていうのも
あって、はいはいはい、
非常にでも面白いなと思って。うん。これだから4話からもちょっと、まあ、主人公は変わるけど、やっぱストーリーすごい気になるんで。はい、
うん。
ちょっとこれは、うん、追ってきたいですね。
ここですよね。面白い、うん。はい。
本当に面白い。やっぱ話題作になるだけあるなっていうのは。
だいぶ期待してたけど、本当に面白いですね、やっぱ。
ね。
原作好きだったんで。
あ、どいつ読んでたんだ。
僕はもう、いろんな人に勧めましたから。
あ、
一巻をとりあえず一巻だけ読んでみって。はい。それでみんなまんまとハマってくれました、
ね、いや、でもこれはハマるね。
うん。結構ね、8巻で終わるっていうのもいいし。
ね、スパッと終わる。
うん、
結構ウィキペディアとか見るとね、その作者の方のこう、はい、執筆に至った経緯とかもね、書かれててね、結構面白いと思うんでね、うん、そこもちょっと合わせて見たりするとまた深みが増すと思いますんで。
ウォート先生ですね。
ウォート先生。
そうですね。はい、はい。ぜひぜひ、この地球の運動について皆さん見ていただければと思います。
はい。
はい。さあ、じゃあラスト。
僕ね、ワンピースファンレターっていうのがありまして。
はいはいはいはい。
ちょっと話題にはなったと思うんですけど、10月の末ぐらいで、ワンピースのアニメ、まあずっとやってましたけど、うん、一旦終わると。
うんうんうん。
はい。まあちょっと原作追いついちゃうのもあるのもかもしれないですけど、うんうんうん、一旦終えて、うん、で、魚人島編からもう一回やり直す。
作り直すみたいな。
は
い、
へぇー。
あの作画をちょっと今風にちょっと変えたりとかして、
なるほどなるほど。
もう一回魚人島編からやりますっていうので、一回ちょっと休みが入った。その休みが入る、時に、アニメ25周年記念として、うん、ワンピースファンレターっていうのを1話だけやったんです、ね。
あれ、地上波で放送されたんだ、そもそも。
そうですね。地上波でやって、で、今ネットフリとかにも、
そうだね、
10月20日に、テレビで放送して、27日から、ネットフリとかでも配信が開始された。
アマプラでもやってたね。
はい、うん。っていうやつなんですけど、まあ、これ、どういうのかっていうと、本当に、小説、ワンピースの小説を原案にした、作品。
そもそも小説なのね、
うん。なんかまあ小説はちょこちょこ出てるんですけど、
うんうんうん、
なんかその中のを原案にして作られたオリジナル作品みたいな感じらしいんですけど、
うん、
だから、まあ、グランドラインが、を、冒険してって、うん、まあ 3D2Y っていう、まあちょっと映画にもまとめられたやつなんですけど、はいはいはい、
うん、
まあ、一回もうバラバラになって、
うん、
もうリアルの一味がバラバラになって、2年後に、再開して、もう一度シャボン島諸島から新世界に行こうっていうの、うん、まあ、お話、ワンピースの中にあるんですけど、
はいはい、
その、まあ、再開の日、無理やりの一味が2年ぶりに再開する日、っていうのは、まあ、普通に原作にもあるし、アニメにもなったんですけど、その日に、そのシャボンティ諸島に住んでいる、とある少女、
うん、
が、麦わらの一味の大ファンで、
うん、
波に憧れているという少女が主人公、うん、で町の人たちが主人公なんです。
うんうんうん、
麦わらの一味じゃなくて麦わらの一味のファンみたいな、
うん、なるほど、
はい、で、あの酒場でずっと、いや世界一の剣豪は誰だと思うみたいな、
うん、
いやそれはミホークだろうとか、いやビスタだろうとか、うん、いやゾロだろう、うん、ゾロはないわ、もう死んでるだろう、うん、2年も落とさずないし、
うん、
みたいな会話をみんながやって、はい、で、その中で、まあ、その、海兵の、兄弟の海兵も、
うんうんうん。
で、なんか、その、みんな、その、麦わらの一味にちょっと当てられた人たちみたいな感じなんですよ。だその海兵の兄弟は、兄が弟に対する劣等感すごい持ってたんですけど、うん、その2年前の、頂上戦争っていうので、まあ、ルフィが目の前でエースを失った、うん、その戦争に、実は参加してたモブの会、
うんうんうん。
で、その兄弟っていうものに、その、ちょっといろいろ考えさせられたことがあるって、うんうん、無理やりルフィを見て、いろいろ考えさせられたみたいな、
うん、
そんな人たちばっかりが集まってて、
うん、
だからもうキャラクターとかも、主人公も少女っていう名前な
ん
ですよ。
うんうんうん、
でも、ブルック、僕のファンの女の子はバイトリーダーとか、
うんうん、
だから海兵も兄弟、海兵兄、海兵弟みたいな、
うん
うん、本当にモブとして描いてるんですけ ど、うん、どこれがでも結構それだけじゃなく、割とワンピースファンとしても実はチラッと映ったりするんですよ、麦わらの一味が、
うんうんうん、
あの本屋で働いてるそのバイトリーダーのところにロビンが 立ち読みしてたりとか、
うん、
その酒場でみんながワイワイ喋ってる時に、うん、一応フード被って顔隠したゾロがいて、うん、なんか陰口言うてるからちょっと芝居て、うん、なんであいつ怒ってんだみたいなとか、あったりとかもするんですけど、そこで俺が結構、なるほどなと思ったのは、
うん、
その少女が、その、まあ、ナミに手紙を渡したいっていうのが、まあ、メインの話なんですけど、うん、そこで、ウソップに、ちょっと、海兵とぶつかって、こけてるところをウソップに助けてもらうんですよ。
うん。
で、その少女は、まあ、麦わらの一味の大ファンで、
うん、
もう部屋にその手配書とかも貼ってて、ナミに憧れてるんですけど、うん、ウソップとは普通に会話するんですよ。
うん。
うん。
なんでかって言ったら、その当時の手配書って、ウソップってソゲキングとして、
う
ん、
そうそうそう。
手配書に載って
る。仮面被ってね。
はい。
はいはいはい。
だから顔は知らないから、
うん、
普通にそこで会話してるとかいう、
うんうん、
なるほどな、みたいな見せ方もすごくあって。
は、
で、まあこれがまあ30分のほんまに1話のアニメなんですけど、すごく綺麗にまとまったお話、うん。
いや、あれ面白かった。
あ、見ました？
見た、
うん。あれね、演出とかもすごくいいし。
あれなんかいろんな作品でもできる手法だよね。
そうですね。
ね。
うん。うん、
あれはすごくちょっと斬新なやり方だったな。
うん。
ちょっと同人誌的というかね。
そうですね。
うん。
うん、なんかそういうなんか、ファン、我々ファンに向けて、お前らこんなんやで、みたいな感覚もちょっとあったというかね。
うんうんうん。
なんか変な考察とかしてるんですよ、その少女も。
確かに。
そうそう、そういうのもあって、すごく、僕も全然知らなくて、あ、なんかこんなんあるわ、ぐらいの気持ちで見てみたんですけど、
うん。
ほんとよくできてて、面白かったですね。だから、その、まあ、ワンピースね、途中で見てないって人も、まあ、グランドラインまで見てる人やったらぜひ見てほしいなって思いますね。
俺も、ワンピース本編はもう相当見てないんだけど、全然、俺くらいのでもわかる。はいはい、コロコロの設定だったから。
はい。
うん、
なんとなくはまあ知ってるじゃないですか。その、2年間バラバラになって、再開してとか、
うん
うんはい、エースが亡くなってとか、そういうのを知ってればね、大体はわかると思うんで。まあ、本当にメインはそのモブたちなんで。
うんうん。
うんそれがすごく見やすくて面白かったですね。
ワンピースの小説って俺も全部は読んでないんだけど、何冊か読んでんだけど、はい、やっぱ、ジャンプ系のああいうの、ノベライズっつうのかな。
ノベル、はい。
あれやっぱ面白いんだよね。ヒロアカとかもそうなんだけど、
はいはいはい。
結構あれはああいう形でアニメしても面白い話、いろんな作品にいっぱいあると思うな。
そっから逆輸入する作家さんとかもいますもんね。
うんうん。
ああ、
そうそうそう。そうね。
うん。いや、でもあれは本当面白かった。
面白かったですね。ちょっと見てない方はぜひ。
うん。
ワンピ巨人編からリメイクするんだったら、またちょっとアニメから見返そうかな。
あ、だからそういう人も、だから、
うん、
いい機会な気もしますよね。
ね、
そ
うです
ね。うん。
ね、続きですからね。
そうそうそう。
うん、
もう一回船乗れるかな、俺。一回降りちゃったけど。
乗りましょう、乗りましょう、本当。
うん。いや、ちょっとこの機会に、ちょっとワンピースアニメで、はい、うん、見てみよう
かな。アニメの出来めちゃめちゃいいですからね、ずっと今。
もう、新しいの始まってんのその、
ね、リメイクというか。まだですね。それはまだですけど、その今まで、最近の、うん、その、ワノ国編とか、
うん、
エッグヘッド編とか、
うん、
めちゃめちゃかっこよかったんで。
へ、
うん、作画えぐいんで、マジで。ちょっと、うんうん、ワンピースちょっと離れてる人こそ、もう一回ちょっと、魚人島編行ってみてもいいと思います。
そうね。
はい。
いや、でも、どうせ新しくなっても、三平さん、髪長いタシギ見て、いや、髪長いのじゃねえんだよなって。
いや、待て待て、待て、それで脱落したわけじゃないよ。いくらなんでも。もう、萌え豚じゃん。
違うんですか？
身勝手な萌え豚じゃん、それ。
違うんですか？
髪型変えたからって、もう作品ごと乗り換える。
冷めたわ、つって。
あね、いや、でもちょっと興味湧きましたね、はい、ワンピース。
ちょっとマジファンレター見てほしいです。
はい。
はい。
さあ、ということでじゃあ、A パートは、今週はこんな感じなんですけれども、はい、B パートはですね、ちょっとまあ、先週ちょこちょこっとその、公式カップルみたいな、話が出たりもしたので、ちょっとその辺に注目してですね、はい、B パートやってみたいと思いますんで、このままよろしくお願いいたします。 この公式カップルがすごい。はい、ということでですね、まあ今までもいろんなカップル的な話はしてきたと思うんですけれども、
はい、
もう好き勝手に妄想で語ってた部分が非常に多かったとも思いますので、
はい、
ちょっと改めてですね、
勝手に付き合ってると解釈してた、
そうもうやってることはタチの悪い週刊誌ですよ。
ね、確かに。
はい。
そっか。
だからやっぱりもう事務所がちゃんと発表してお付き合いしますよと。
はい、はい。
言ってるカップルをですね、はい、まあちょっと語っていこうじゃないかということ。
前なんでこの話になったんでしたっけ？
なんだっけな、先週なんかでも公式カップルの話ちょっとなったような気するんだよね。うん、
え、もしかしてまた耳を澄ませばの話じゃないですか？
あ、すごいでしょ、大丈夫ですよね。
どうだったかな、もう、一週間前のことすぐ忘れちゃうから ね。
なんか3プラス1の流れでしたっけ？
なんかそんな気がするなぁ。
もう3プラス1でカップルの話してるって時点でもうちょっとおかしいもんな。
変だなぁ。それこそ合コンアニメとかなのかな
ぁ。あー、合コンアニメだったかもしれないな。
とか、ランマとか？
はい。
あ、ランマね。
うん。
の話かな、ちょっとわかんないや。
まあ、でもこれもね、公式ってすごくなんかちょっと調べたらね、厳密に言うとまたいろいろあったりするみたいなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
片思いは公式ではないみたいな。
ああ、はい。いや、なんかね、
うん。
公式だけれど非公認みたいなのがあったりするんで、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、まあまあ、おのおのが、とりあえず、これ公式だろうなっていうので。
はいはい。
イチャイチャしてるだけで、みたいなね。いますもんね。
あまりに違うなって、うん、残りの二人が思ったら物言いをつけましょう。
そういうことですね。
うん。
うん。さあ、じゃあ、松崎さんからお願いできますか？
いや、もう、ちゃんと公式のやつで。
うん。
僕ね、まあ、昔からね、漫画、少年誌読んでて。
うん。
大体、主人公と、
うん、
男の子の主人公と、うん、なんか横にいる女の子が、なんとなくいい感じになって、
うん。
みたいな。
うん、
感じのイメージだったんですけど、
うん
うん、僕ね、ナルトはね、だからそういう意味でちょっと、うん、
ちょっと変化球。
そう。
うん
うん。ひなたという、
うん、
女の子。
そうね。
後から出て、後からというか、
うんうん、
まあお話的には後から出てきて、
うん、後広ですか、我々が
後広だ
としている。
あれ、もともと、もともと知ってたは知ってたんでしたっけ？
いや、まあ、でも、中任試験ぐらいでは知り合ったぐらいじゃない？
でも、もともとの設定ではもっと昔から、
なんか、そう
でしたっけ？初めてはあったっていう。
でしたよね、確か。
うん。
だから、
中任試験で初めて会ったわけではないと思う。
なんか、出てきた時、ひなたってもう、ナルトのことちょっと、
そう
好きな感じしてましたもんね。
うん。
だから
登場以前が多分ありますよ。確かに。
なるほど、そっかそっか。
うん。
いや、だからびっくりして。
うん。
あ、すごい、すごくいいと思って。
うん、
おぉ
でもね、なんかセオリーでいくとさ、
はい、
もうやっぱり序盤だけ見るとさ、うん、やっぱり桜とくっつくんじゃないかなと思ってた
りもしたね。そうそうそう。
なんやかんやで、今までのセオリーでいくと。
うん。うん
そしたらなんか、ナルトの登場人物、なんか、みんな、なんか幸せになってるイメージ。
うん、
そうですよね。
そうそうそう。
そういう意味では。思い人とみんな、最終的にくっついてみたいな。うんうん、だから、これはいいぞと、そのね、ちょっとした三角関係じゃないですけど、
うん、
うん。
みたいなのが、ナルトが方向を変えることによってみんなが幸せになるという。
うん。主人公補正だ。
ああよかったし、まあ、ナルトとヒナタの感じもなんか、僕は好きで。
まあでもいいっすよね、うん、あの二人は。
うん。
うん。
ヒナタもなんかいいお母さんみたいな感じもするし。
うん。
僕は何かでね、あれ、公式のまんイラストだったのかな、なんか、もうほんと後の方だったのかな。なんかその、うん、女性陣で、温泉かお風呂かなんか入るみたいな時に、
うん。
うんがあって、ひなたの胸がなんかすごく大きいみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
おだからあれ公式だったのかなどうなのかなわかんない
けど。あれでも多分公式だと思いますよ。なんかひなたは意外と胸が大きいっていう。
で、他の女の子のキャラから、なんか、 いいな、みたいな感じ。
うん。
に、みたいな。
うん。
そこまで詳細覚えてないですけど、なんかそのイメージがあって、お、ひなたええやんと思ったことありますね。
ピクシブでひなパイっていうタグがあるみたいです、ね。
もう結局はね、乱立すぎ。
ただその話を、あの、ナルトが好きな、その時、ラジオ一緒にやってた女の子に話したら、
うん。
はい？って言われましたね。別にそんなこと、全然気にせず読んでたみたいです。
ああ。そっか。我々だけなのかな。
そうか。我々と見てるところ全然違いました。
ああ、でもナルトは確かにね。
確かにね。
ちゃんと公式カップルが、
うん、
その後も描かれてるから、
うん、
本当の公式、
公式、
公式、公式。
夫婦、うん、みたいなのが、うん、なってるから。
はい。
なるほどね。
公式だ。
うん。うん、じゃあ、俺、どれ行こうかな。あ、でも、ちょっとね、またどうしてもやっぱりサブを選んでしまう傾向ではあるんですけれども。
はい。
まあ、これは公式だと僕は思うし、うん、公式でしょう。ルローニケンシンの、あの、獅子王誠と駒形由美。
ああ、うん。
やっぱりね、まあ、最初は、単純に、まあ、獅子王誠がいて、で、それにこう、寄り添う、
はい。
女、みたいな感じで、
はい。
あんまりその、由美が、深みのあるキャラとしては見てなかったんですけど、
うん。
うん。
獅子王が弓を盾にして、剣を防ぐシーンあるじゃないですか。
はい。
で、あそこでまあ、剣心とかはもう、獅子王をすごく非難するわけじゃないですか。お前を持ってくれた女を、
うん、
盾に使って、みたいな。
そうですね。
うん。その時のやっぱ獅子王と弓のその、会話というか、あれがすごく良くて、
うん。
獅子王がお前らの物差しで俺たちを測るな、みたいなことを言って、で、ユミが嬉し涙流すんだよね。ようやく戦いの場で役に立てたっていう。
うん、そうですね。
うん、
だずっと今まで他の10本型、うん、何ちょっと、うん、まあ、コンプレックスというか、追い目を感じてたと。
はい。
うん、体の世話はできても、うん、一番師匠が望んでるのは、戦いの舞台でやっぱ役に立つかどうかっていうところだっていうふうにユミは思ってて、
うん、
それで初めてこう師匠の戦いの場で役に立てたっていうので、なんかこう、涙を流す、すごくいいシーンで、で、やっぱりその、まあ、イメージシーンではあるだろうけど、その後地獄に二人でいるっていうのもいいですよね。
ああ、はいはいはい。
もう本当に地獄の底までお慕い申し上げますじゃないけど。
そうですね。はい。
あれはちょっとその、まあ、敵キャラのカップルっていうのももういろいろあるけれども、
はい。
ないわけじゃないけれども、あそこまでなんかちょっと、斬新なお互いの思い方みたいのは、あんま見たことなかったような気がするから、すごく印象残ってますね、公式カップルとして。
確かに、最初はね、バカ殿の安藤なっちゃんみたいな。
そうそうそう。それともまた、それともまた違うでしょ。
あの、ビジュアル担当。
はいはいはい。
いや、あの、なっちゃんはビジュアルショック担当だったから。まあでも本当、単純に、まあだから、和杉先生も、その、書いてたんじゃないかな。最初はちょっとマスコット的な。うん。やっぱ悪役には、は女はべらしてる絵が似合うだろうくらいの感じで書いたら、やっぱりこう、どんどんどんどん、ユミっていうキャラが、深く掘り下げられてって、結果的にすごくいいキャラになったみたいなのを書いてたからね、確か。
うん。
うん。ちょっとこの二人は公式カップルとして好きですね。
なるほどね。
はい。じゃあ、ドイチューさん。
もう、高木さんと西方。
おー、
うん、
もう。
元高木さんが完結しまして。
はいはい。
最終巻がすごい良かったんですよね。
うんうんうん。
はい。
なんかずっとイチャイチャしてて。
うん。
なんかその、俺たちの知らないこんなことあったんだみたいなのがすごく知れた感があって。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、いや元、集めてない人も最終巻だけは絶対読むべきだなって思うぐらい。
いや、
からかいでも好きなら。
だって元の方がさ、本編の関数を追い越したんじゃなかったっけ、はい、完結まで。
ああ、でもそうじゃないですか。
確か、はい。
うん。
そうですね。
23巻。ちょっとで
も、それも解釈すると素敵ですよね。あの、その後の方が長いっていう。
うん、
ちょっとこう。プロポーズのシーンとかも、元の方で描かれてるよね。
はい、あ
の
そうそうそう。
バス停でバス乗る乗らないの。
うん。
うん。うん、
そうそう、そういうところ、これが見たかったんだよ、全部見せてくれたのが。
そう。だから、まあ、メインはその、地位が生まれてからの、
うん。
うん
やりとりじゃないですか、
うん。
だけど、その間のに何があったのかっていうのをたまーに書いてたんですよね。
うん。
それですよね。
うん、さらに、深掘りされてるような。
そうですね、
うん。
ちょっと最終巻良すぎたんで。
うん。
ここはまあね、文句なしの公式カップルですし。
まあそうね。
うん。
うん。いや、だからあれはもうでも本当作品世界があんな広がると思わないよね。最初は二人だけでさ、
うん、
やってたものが子供も生まれ。
で、そうですよね。
あれもあるじゃん。からかい上手の西方さんって、あの、
はいはいはい、
うん。地位が、あれ高校かな、うん、
中
くらいになった。うん、中学か、
うん。うん。だから高木さんと同じ、うん、年齢になったところのお話。
うん。
あれはまあ一巻で終わっちゃったけど、
はい、
すごく余韻の残る。
うん。
いや、もうほんと、一大サーガみたいな感じになって
た。そうか。俺、それまだ買ってないわ。買わなきゃ。
うん、俺、唯一、恋に恋するゆかりちゃんだっけ？あれ、買ってないから、
はいはいはい、
俺もここまで来たら、でもあれも買わないとなと思ってんだよね。もう全部もう、網羅しないと思って。
あの世界観をすべて。
あの世界を。うん、ここまで来たら。
もう全部をね。
そう。うん、いや、確かにでもそうだよな。はい、そこはもう揺るがないね、
うん。そうですね。
あれこそザ公式だよな。
うん。
当て馬がいないんだぜ、だって。
そうなんですよ。
うん。
全然、ピンチとかなかったもん。
なんかちょっと会えないみたいなのはあったよ。
そう。
うん、うん。いや。
会えないとか。
会えるもんだって。
引っ越しするかももあったけどね。
ああ、
あれは
勘違いだったけど。
うん、
は
い。
でも、やっぱもう恋のさやって全く出てこなかったから、それはでも、
ね、
潔いよね。
うん。
うん。いや、素晴らしい。
はい。
もう一巡行ってみましょうか。
はい。
はい。まあ、僕やばかな
ぁ。
ちょっと、そうですね。まあ、もう最新巻がそろそろ出るっていうタイミングですね。
うん、もしかしたらもう出てるかな。まだかな、もうちょっと。
今週発売みたいな。
今週発売。
なるほど。
11月上旬かな、
うん、
そのあたり発売で、これ、僕の後輩のね、その漫画好きのやつが出たやつで、
うん、
こういうなんか、友達以上恋人未満みたいなのを、まあ、うん、描く漫画、
うん、
で、僕、実際くっついてから、ちょっと、
うん、
気持ち離れちゃうんですよっていう。まあ、なんとなくわかる。
わからんでもないね。やっぱ最終回にあたりで付き合うっていうのが、まあ、構成としてはベストの感じもあるじゃないですか。
うん。
だし、なんか、ちょっと、展開がちょっと、その、付き合う付き合わないの、ちょっとドキドキとか、がなくなって、ちょっと、誰って見えてしまうっていうのがあって。う
ん、なんかね、急に、後から変なライバル出たりとか、の展開しかないから、少女漫画とかって結構俺昔そうでしたね。
ああ。
もう、中盤で付き合っちゃうと、そっからはちょっとなんか、
中盤で付き合っちゃうと
て。っていうのがあったんですけど、僕やばは、ちょっと、
うん、
なんかその二人がくっついてからも、なんかその、うん、なんか人間として成長していってる感じとか、
うんうんうんうん、
なんか勇気を出してこの、なんか、うん、将来をなんか見てる感じみたいなのがあって、
う
ん、すごくお互いをなんか高め合ってる、
うん、
すごくいいカップルだなと思って、だから、興味失わずに見れてるっていうのは、もう、未だに、僕もちょっとすごいなって思います。
ああ、なるほどね。
だからもう折り返し地点なんだよね。その、付き合ったっていうのは、今度は、イッチが、ちゃんと自分で自信を持って、うん、ふさわしい彼氏になるっていうような、今度、ストーリーが始まった感じがあるから。
はいはいはい。
うん。いや、でもあれはもう全然そうだね。そのテンションは保ったままだね。
うん。
読み手のテンションが保たれたまま。う
ん、また、簡単にはイチャイチャしてくれないじゃないですか、なんか。
そうですね。
なんか、イッチが、なんか、ちょっとなんか、ちょっと透かして、なんかちょっと離れてみたりとか。
うん。うんうんうん。
それをアンナが追いかけてみたりとか。うん、なんか、イッチのムーブが、あんまりその、前のところ、時とあんまり変わってない感じ。
うん。
やっぱもう、思春期ど真ん中なのがいいんじゃないですか。
そうですよね。
全然、付き合ったところで思春期が、全然は、晴れないというか。
うん。
でも山田の前でなんかちょっと勇気出して、うん、今までと違う部分を見せてるみたいなところもすごくいいし。
うん。
うん、この二人はそうですね。まあ、ここのは公式カップルですもんね。
これはもう公式として、なんだ差し支えのない。
あの、お姉と、あの、バイト先のあの人は公式じゃない。
うん。それはもう、まだね、我々のまだ願望が、うん、願望比率の方が。
あそこはまだですもんね。
そう。
うん。
何にも始まってないっていう噂がある。
もう、お姉じゃ無理かもしれない。
いや、脈はあるから。脈はあるから大丈夫。
うんうん、脈あるのかな
大丈夫。俺はわかる。
ほら、こういうこと言ってるから。
うん俺はわかるわ、もう非公式なんですよ。
非公式男。日本一の非公式男。
はい。
なるほどね。まあでも、そうっすね。まあ、どうしてもちょっとサブになっちゃうんですけど、まあ、これはでも結構にヘルツでも相当話したと思うんですけど、ブレンド S の、秋月くんと、かほちゃん。
かほちゃん。
ああ。
これはでも、なんだろうな、その、やっぱさ、サブキャラのカップルって、まずその主役クラスのカップルがあって、
うん、
その、まあ、おまけというか、的な部分もあったりするわけじゃん。まあ当然ですけど、はい、主役のカップルの方が当然、比率としては大きいわけですから、うん、主題なわけですから。うんうん、このブレンド S のこの、秋月、加穂は、それを食う勢いのカップルだなと思って、
はいはいはい。
うん。なんか、すごくカップルしてる感じがあって。
かメインが、割とちょっとあの、初々しいみたいな感じの、ちょっと距離感だったから、
うん、
結構その、うん、会話する、なんか、喧嘩っぷるっぽい感じっていうんですよね、
うん。
あれはこっちの方があったかもしれないですね。
うん。
うん、
でもなんか、すごく喧嘩するとこまでいかない。本当
そうですね。はい。
仲のいい軽口の応酬みたいな。うんうん、
はい。
うん。
で、かほちゃんの方が無意識のうちにちょっと押してる感じもあるし。うん、で、それでちょっと戸惑う秋月くんとかもあるし。
うん。
はい。
一応なんか原作の最後だと、その、付き合ったとは言わないまでも、
はい、
もう普通に部屋で寝泊まりする仲にはなってるっていう話ですね、
うん、
なんか。
うん。
はい。
だからまあこれは、でもまあ、そこまでいきゃ公式でしょうと。
でもちょっと審議ですよ、これは。
これ審議ですか？
明言されてないですよ。
これ審議か、これ審議だったらもう、全部審議入るんじゃない？これ、これの。
そうね、僕もそのさ、まあ最終巻、あの、ブレンド S の読みましたけど、うん、なんかそんな感じでしたね。
なんか、本格的に、その、旗から見りゃもう全然付き合ってんだけど、
うん。
本人たち的には、特にカモちゃんの方はあんまそんな意識ないのかな。
うん、だからどういう関係になってるのかは、なんか、うん、なんか、ぼかされてるというか、うん、何も言わないままに、みたいな。
これ、審議か。難しいな、公式。
やっぱ ぱりね、公式にするには、やっぱりその、なんか、結婚式のあの写真が飾ってあるとか。
うん、なるほどね。だから結婚なんだな、多分。
か、まあ、付き合うって言葉にするか。
明言するか。
うん。
そっか、結婚まで行ってないか。
結婚はしてないかな。
寝泊まりだけじゃダメですか。寝泊まりしたら文春はもう付き合ってるって見なすけどね。
あの、
部屋行ってたら
ね。
まあでも、この二人はでも良かったですね。
はい。
うん。はい、じゃあドイチューさん。
クリリンと18号。
あ、
わあ。
結構もう子供いますから。
うん。はい、これはもう公式ですよ。
これは公式ですよ。はい、いや、やっぱまあ、先週、ザキさんも言ってましたけど、やっぱ、大魔のちっちゃくなった18号、少ないよね。
もっと目立たないとダメ。
もっと来ていいよね。
だってドイチューなんかもうさらにど真ん中だったわけでしょ、はい、ドストライクになったわけでしょ。
そうですね。もともと好きだった女が。
うん。お、また女って言ってる。そういうとこだよ、ドイチュー君。
いや、でも、ここはやっぱ、いいですけど、
うん。
でもほんま、これこそ俺多分もういろんな、ファンアート見すぎてて何が公式か分からないようにも、
ああ。
なってるのが、ありますけど。まあ、でも、普通に公式の、あの、付き合い方というか、
うん。
シェンロンに頼んで、なんか、爆弾取ってくれ、みたいな。
うんうんうんうん、
で、なんか、まあ、17号と一緒にいた方がいいだろうからさ、みたいな。
うんうんうん、
フリーが言ったら、あれは双子の兄弟だよ、バカ。またな、って去っていく。うんうん、あれから、もう、時を超えたら結婚してた、みたいなところが。
原作だとさ、
うん、
ここ、細かくは書いてないじゃん。アニメとかだともしかするとちょっとあったりするかもしれないけど。うん。でもそこもまた、公式なのにこっちの想像力をかき立てられるというか。
うん。
うん。
それはね、やっぱ、あの、元高木さんじゃないですけど、ガンガンやってもらっていいんですけどね。
ああ。
そこをちょっと見てみたいなっていうのは。
クリリン君と18号さんみたいな。
まあ、いいね。うん、めっちゃいいわ。
村上上手の18号さん。
あの上手、上手じゃないですか。
ほっぺにキスしたのは明らかにあの時点ではからかってましたからね。
からかってましたね。
ああ、うん。
あれ上手でしたよ。
うん。
キスかい。からかい上手だ。
ほっぺのキスで、もうクリリンは完全に落ちたわけですからね。
うん。そう、あの時なんてバリバリ敵の時ですもんね、確か。
うん。でも、ドラゴンボールの中であんまない展開だったじゃない？その敵と、なんかその、うん、まあカップルになる。カップル自体がまあそんな少ないかもしれないけど。
うん。
あれなんか本当に、一本映画ができそうな。
ねえ、本当に。
主役のムーブじゃないですか、あんな。
うん。
あと、好感度高いよね。クリリン18号は。
うん、そうですね。
クリリンがやっぱ報われたっていうのもすごいなんか。
そうそうそうそうそう。
本当、いいやつ、クリリンが。
うん。
やっと春が来たっていうような感じでね。
うん。なんかわかんないですけど、俺たちにもやればできるかもしれないみたいな。
うん。
そんな感じもちょっとあります。
爆弾がつけられた女性にと、シェンロンがあれば
ちょっとクリリンのあの好感度下がるかもしれないですけど、
はい、
ガーリックジュニアっていうあの映画のやつがあるんですけど、
うん、
はい、アニオリでクリリンガールフレンドのマロンちゃんっていうのが出てきたらしいです。
ああ、なんか聞いたことある。
聞いたことある。で、そのマロンって名前が娘の名前になってるじゃん。
う
ん、
そうですね、マーロン。
そうそうそう。
これ、最悪のケースですよね。娘に作るって、全然引きずってんじゃんっていう。
過去の女の名前を娘につける。
意外と世の中にリアルでありそうなやらかしですよね。
うん。
まあ、 まあね、劇場アニメは非公式っていう、私が作った格言もありますから。
はい、劇場のドラゴンボールはだいたいクリリンだけ変な扱いされてるから。
うん、でも面白いのは元カノの名前を付けてるって。
殺されますよ、18号に。
いやいやいや。まあでも面白いですね。
はい、
うん。公式も。
はい。
今度、もしやるときは、もうちょっとギリギリ狙って、審議をもっとバンバンしていきましょうか。
なるほどね。こっちで決めちゃう。
そうそう。これは公式、非公式を、俺らが決めるっていう。
それは公式だ。非公式だっつう
の。非公式のやつ。
二次祭公式。いやー、まあでもそんな感じで。
はい。
はい。ちょっとクリリンのね、好感度は下がったかもしれないですけれども。非常に、はい、面白い。
まあね、今幸せにやってますから。
はい。
はい。
18号さんにはバレないように。
はい。
はい。ということで、さあ、クリリンさん気をつけてください。ということで、今週 B パートは、この公式カップルがすごいをお届けしました。はい、じゃあエンディングでーす。
はーい。
はい。
はい。今回はですね、そんなには多くないんですけれども、秋アニメの3プラス1の暫定がいくつか届いてるんで、それを発表していきましょう。
はい。
はい、リスナーさんでですね、こちらは、本庄寺理香。これ結婚するって本当ですか？本庄寺さんですね。
はいはいはい。
で、甘神八重。これは甘神さんちの縁結びの、長女、はい、うん。
お姉ちゃん。
はい。そして、かのちなつ。青の箱。
うん。
うんちょっと先輩属性がある感じですね、みんな。年上、先輩属性。
なるほどね。
うん。
はい。で、プラスワンがですね、株式会社、マジュルミエの、重本浩二社長。
あの社長。
魔法少女の格好してる。ごついおじさんですね。
うん。
で、プラスアルファが、キノコ犬。
ああ、わかる。
はい。で、一言コメントとして、今期も早見沙織と上田玲奈が強いと。
なるほどね。
うん。さあ、そしてもう一方の暫定は、多いトンボより多いトンボ。
お
う。
はい。
かっこ高一って書いてますね。そして合コンに行ったら女がいなかった話より須尾さん。
うん。
はい。そして、嘆きの亡霊は引退したいより、ティノシェイド。
うん
うん、そして、プラスアルファ、アルファ枠として、プニルは可愛いスライムよりプニル。
プニルか。
はい。そして、プラスワンは、多いトンボより、イガラシ、カズヨシ、イガイガですね。
うん。
はい。一言コメントとして、イガイガが島に帰りそうなのが悲しいですと。
あ、そんなことなってんだ。うん、
そうね。1話が、2期は、総集編みたいな感じでしたよね。
ああ、そうなんですね。
うん。ちょっと俺もね、それ以降止まってるんで、ちょっとまた多いと思う。も
ある程度溜め込んでから見ようかと思ってたから、多いと
思う。うん、はい。ということで、皆さんまた感想よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では告知ですね。出張ライブ、こちらはご依頼案内ページより、お気軽にお問い合わせくだされば、まあ、返信しますので、お問い合わせいただいた段階では決定という感じではないので、まあ、ちょっとお気軽にそのお問い合わせくだされば、いいかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
3人で地方行きたいです。
お願いします、本当。
さあ、そして、こちらはニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。今年いっぱいは劇場版を実況している関係で配信月1回になってますけれども、月額550円。そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、皆さんぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
ぜひぜひ。
さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。こちらは隔週で金曜の20時更新となっておりますので、こちらの方も、チャンネル登録、ご視聴、コメント、感想など、もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしてます。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。まあ、特にね、生配信はもう、無料ではありますけれども、まあ、ライブくらいのね、密度でやっておりますので、まあ、はい、ちょっとライブ代としてですね、投げ銭していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では、そんな感じで、第462回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。
はい、OK です。
はい、
はい、ということで、まあでもうかうかしてるとまた生配信ですね。
もうね、
そうですね。
うん、
早いな。早いな。
あと2ヶ月で今年終わるんすね。
終わり、
すげえな。もう終わりだ。
終わりですよ。あとアニメ8話見たら終わりですよ。それ考えたらあっという間じゃないですか、もう。
そうか。
8かけるいくら見なきゃいけないんだろうな。
そっか、8だけじゃないな。
何が？
そうだ、そうだ。
時間足んねえな、そう考えると。
今、仮にさ、全くバイトとかしなくよくても、はい、生活できるとしても、はい、全部見れないよな。
無理だと思います。
いや、無理だと思います。
うん、
無理だよな、うん。集中力も欠けてきてるし。